新約聖書のヘブル人への手紙の11章3節、そこにこう書いてあります。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、したがって見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのです。この世界が神の言葉で作られたことを悟るんだと。そして、この実際的な創造の御業が、創世記の一章の中に、出てきます。神様が、6日間をもって、この天地万物を作っていかれた、様が書いてるんですね。そして7日目は休まれた。でそこから安息日というのが、制定されていくわけですけれども、神様の創造の技が書いてあります。最初私たちは信仰を持たないで、その創世記の1章2章のあたりを読んでいくときに、まるっきりこのおとぎ話としか見れないんじゃないかなと思うんですね。けれども神様がおられるということを知って、信仰を持って読み進めていくときに、あ、神様がこの世界を、この天地万物を、宇宙を作られたんだということに目が開かれていくわけですね。なぜかというと、やっぱり宇宙の不思議というものを考えると、神が創造されたというふうに考えるしか、それ以外は考えることができないんじゃないかなと思うんですね。この全宇宙はですね、どんどんどんどん広がっているということが観察されているわけですね。広がりを続けていると言われているんです。ですからもともとはそれはずっと元を尋ねならば、最初は一つのところにあったであろうと。一つのところにもし全ての天体が集まってきたらどうなるかというと、もうその圧力、重力によって全ての物質は押し潰されていって、もうどんどんどんどん収縮してしまって、そして、もう最終的にはですね、もうその物理の方程式とかね、公式が成り立たないような世界になってしまって、最終的にはもう針の先のよりももっと小さいような点になってしまう。そういうふうに物理学者は考えるんです。そして、大昔150億年から200億年前に何かのきっかけによって、それが大爆発を起こして一気に大宇宙に広がったと。そして今もなお広がり続けているというのがビッグバンという論説なんですね。神様の創造を信じない立場の人たちがそういうふうに考えているわけです。ビッグバンしか今の全宇宙を説明する理論はないというんです。皆さんはどう思いますか？全宇宙のものがこんなちっちゃな、もう目に見えないぐらいの点であったということを信じることができるでしょうか？物理学者はそう信じています。私はそれを信じるよりは、天地万物を作られた神様がおられるということを信じた方がどれだけ理にかなっているかと思うんですね。私は天地万物を作られた神様がおられるってことを本当に信じますね。科学者が神がおられないっていうことを証明するためには一つのことをすればいいと私は思うんです。神がおられないっていうことを証明するためには、一つの命を作ることができたら、それで神様はいないんだということの証明になると思うんですね。地上にある物質をどれかこういうかしてですね、そしてそこから一つの命、人間を、一つの植物を、一つの動物を、アリンコ一匹をすることができたら、あ、神様はいなくて人間は、生き物は自然にできてきた、そういうふうに説明することができるでしょう。もう証明になります。でも未だかつて誰も命一つを作ることはできませんね。遺伝子操作はできても、命本来を作ることは科学では決して不可能ですね。なぜならそれは神様の分野なんですね。神様が命を与えてくださる神様の分野だから、人間にはそれは絶対にできないんです。神様が宇宙を作られたという立場で物事を考えるならば、全ての疑問に解決が与えられます。私たちは信仰によってこの世界が 神の言葉で作られたということを知るわけですね。第一ペテロの1章23節、第一ペテロの1章23節の言葉、お読みいたします。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。ここで神様の言葉の働きについて2つ目の働きが出てきます。それは私たちを新しく生まれさせるということです。新しく生まれさせる、新しく生まれさせるというからには、昔生まれたことがあるんですね。今皆さんはもちろん、昔、生まれました、かつて生まれましたね、何十年か前に。その時には朽ちる種から私たちは生まれていったわけですね。いつかは私たちは、年を取って死んでしまいます。いつかは私たちは、この肉体は滅んで死んでしまうわけですよね。朽ちる種から生まれたものは皆そうなんです。けれども聖書の言葉は、神様の言葉は、私たちを朽ちない種によって生まれさせるというんです。朽ちない種、それはもちろんイエス・キリストの十字架の血潮によって私たちの罪が許され永遠の命が与えられるという、そういう神様の約束なんですね。同じペテロの手紙の中で一章の21節にこう書いてありました。あなた方は死者の中からこのキリストをよみがえらせて彼に栄光を与えられた神をキリストによって信じる人々です。このようにしてあなた方の信仰と希望は神にかかっているのです。このイエス様の十字架、イエス様の福音によって私たちは新しく生まれさせられる。キリストにあって私たちは新しい人と作り変えられるんだという約束があるんです。それは永遠の命をいただくことによって全く変えられるものになるわけですね。神様の言葉はあなたを朽ちない種によって生かしてくださるんです。素晴らしいじゃないですか。3番目の御言葉の働きですけれども、私たちは御言葉によって生きる、そのことを見ていきたいと思うんですが、第一ペテロの2章の1節と2節お読みします。第一ペテロ2章の1節2節、ですからあなた方はすべての悪意、すべてのごまかし、いろいろな偽善や妬み、すべての悪行を捨てて生まれたばかりの血のみ子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。ここに、御言葉の父を慕い求めなさい、成長して救いを得るためです、救いを得るためっていうのは、この永遠の命というよりも、いろいろなこの世の誘惑とか試練とか、いろいろな困難とか、そういったものから救われるという意味かと思うんですけれども、いずれにしても御言葉を学ぶこと、御言葉を読むことによって私たちは信仰者として成長していきます。赤ちゃんがミルクを飲んでぐんぐんぐんぐん大きくなっていく様を見るのはとても嬉しいことです。私も、自分の子供も育てましたし、教会の、赤ちゃんを見るとやっぱりもう抱っこしたいですね。本当に子供も、そのミルクによって成長します。私たちクリスチャンも同じように御言葉によって成長していくわけですね。世界にはありとあらゆる分野で活躍する人たちがいます。でそれぞれが本を書いたり、あるいはコメントをしたりしてですね、自分の成功の秘訣はこうだったとか、こういうふうに生きたら素晴らしい人生を送れるとか、そういう勝利の方程式なるものを、示している人たちっていうのはたくさんいると思います。ただ、専門の分野の知識であるならば、そういう言葉っていうのも役に立つんですけれども、時々ね、こういう生き方をしたらあなたの人生は素晴らしい人生になりますというようなハウトゥーものがありますね。でもそういうアドバイスっていうのはほとんどの場合役に立たないと私は思うんです。なぜならどんな人でもですね、 生きた年数というのは限りがあるでしょ。数十年生きるか、あるいはもう最長長くても120年ですよ。120歳までにしか私たち人間というのは生きることができないんです。ですからどんな研究をしたという人であっても1世紀ぐらいしかの、それくらいにしか経験というのはできないんですよ。そしてその人の人生というのは1回きりしかないです。1回しかない生きてない人なのに、こうすればあなたの人生は素晴らしいでしょう、これが勝利の人生の方程式ですと教えられても、それは本当に眉唾ものでしかないと思いますね。人にはそれぞれね、生きている環境が違うでしょ。あなたのバックグラウンド、あなたの受けてきた教育、あなたの友達、顔も違うし、性格も違う、能力も体力も一人一人に個人差があるわけです。それなのに他の人があなたの生き方はダメだという権利など誰にもないと私は思うんですね。顔が整っている人のアドバイスは、顔のヘノヘノモヘジの人にとっては嫌味にしか聞こえないんじゃないでしょうか。私たちは本当の生き方、正しい生き方というものを自分で見つけるってことは不可能だと思うんですけれども、この聖書、神様が与えてくださった言葉というのは人間のいい加減なアドバイスとは違いますね。神様の言葉は世界を創造し、人を作り、人に命を与え、そして歴史をずっと支配してきた、永遠に固く立てられた言葉なんであります。この神様の言葉によって多くの人々がかけがえのない希望を与えられ、励まし、慰めを与えられて、本当に生まれ変わってきた、これが神様の言葉なんですね。すみません、もう一度ヘブル人の手紙を開いていただきたいんですけれども、ヘブルの4章の12節の言葉にこういうふうに書いてあります。ヘブル人への手紙の4章の12節お読みします。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。作られたもので神の前に隠れおおせるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。このように書いてあります。神の言葉は生きている、ただ語られた言葉というんじゃなくて生きて働くんだと書いてあるんですね。聖書の言葉はあなたにとっても神様の言葉です。御言葉はあなたの歩み方を示してくださり、あなたに導きを与えてくださるんですね。一人の学生が学校の先生にこう質問しました。先生、僕は自分の人生で悩んでます。人間は何のために生きてるんですか、何のために生きるんですか。そう学校の先生に質問した生徒がいたんですね。その生徒に対して先生は何と言ったかというと、そんなことを考えてる暇があったらもっと勉強しなさい、そういうふうに答えたそうです。おそらく多くの人にとって何のために生きてるかっていうのは分からない、だから勉強すればいいんだ、そんなことを考えなくてもいい、死んだ後どこに行くかなど分からないんだから考えなくてもいい、そう考えてるんではないでしょうか。人生の生きる目的、意味、あるいは私、死んだ後私たちはどこに行くのか、そういったことを示すのは聖書の言葉以外にないんですね。私たちに本当の生き方を示してくださるのはこの聖書の言葉以外にないのです。ぜひ皆さん聖書を毎日読まれることをお勧めします。私のアドバイスだったら意味がないんですけれども、神様の願いなんですね。聖書をぜひ読んでください。なぜなら神様の言葉があなたの内側で働いて力となるからです。そして本当に大切なことをあなたに知らしめるからですね。聖書が大切だからといってですね、それを 家に持って帰って頑丈な金庫の中に入れてね、鍵をかけてしまっておくのは、それはしないでください。あるいはもうね、聖書大事だから手垢をつけたくない、もう私はページを開かないようにしよう、そういうふうに考えないでいただきたいと思うんですね。ぜひ聖書は神様の言葉ですけれど、あなたの本当に手の届く場所にいつも置いていただきたいと思うんですね。あなたが寝るときに、あなたの寝る布団のすぐそばに聖書というのをぜひ置いていただきたいと思うんです。眠れないときがあるでしょ。そういうときに、すぐに、手を伸ばして聖書を取って聖書の御言葉が読めたら、素晴らしいと思いますね。すぐに眠ることができます。それは2つの意味があるんですけれども、それは皆さん分かるかなと思いますね。聖書を読むとすぐに眠ることができます。休むことができます。なぜならイエス様が、すべて重荷を負っている人、疲れている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげますと語られましたから、ぜひ重荷を負っている人、苦しんでいる人おられたら、聖書の言葉を読んでください。神様が必ずあなたに解決を与えてくださいます。ただしその時に物語として道徳書として読むんじゃなくて、神様の言葉だと信じて信仰によって読んでいただきたいと思います。私たちは信仰によってこの世界が神の言葉によって作られたことを知るのですから、そしてあなたにも神様が力強く働いてくださるんだということを、この神の言葉によって知るのでありますから。では共にお祈りいたしましょう。